木曜日は英語です。お相手は菅沢京子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、日本には意味言葉といって、冠婚葬祭など特定の場面で使用を避けるべき言葉っていうのがありますが、はい、アメリカには同様の言葉ってあるんでしょうかね。
ねえ、これが思い当たらないですよね。
ないんでしょうかね。
そうですね、ちなみに意味言葉って、私も日本人ですから、こう意味言葉の意味分かりますけれども、結婚式で切れるとか、そういう言葉がタブーってことですよね。
そうですね、離れる別れる、
ね、離れる別れる、意味言葉、英語で言うとアンラッキーワードなんだそうで。
アンラッキーなワードなんですね。ということは、それがラッキーじゃないワードだから、やっぱりこう意味言葉とはちょっとニュアンスが違うのかなという気がしますよね。そのあたりからもなんとなくアメリカの意味言葉についての概念が分かるような気がしますけどね。
言葉とかやっぱ文化によるものですものね。ですからやっぱりそこが日本とは違うんでしょうね。
はい、では今週のフレーズです。冠婚葬祭では意味言葉に気をつけましょうというのを英語ではどういうふうに言えばいいでしょうか。
はい、Be careful about the taboo word on the ceremonial occasion.
さっきはアンラッキーワードという、ね、表現だったと思いますが、
アンラッキーワード、意味言葉というか、タブーな言葉っていうところで、タブーワードと言っても大丈夫だと思います。
なるほど。はい、気をつけましょう。Be careful ですよね。で、冠婚葬祭は結局どういうふうに？
セレモニアルオケージョン。オケージョンというのは、機会って、チャンスですね。そういう場面っていうことですけども。で、セレモニアル、そういう冠婚葬祭、セレモニーですよね。
はい。
はい。
って
こと
で。はい。では宗教的な観点から何かそういう言葉的なものってあるのか教えていただけますか。
そうですね、例えば、宗教的なって、キリスト教徒の方が多いかと思うんですけども、
はい、
例えば Bless you とか言いますよね。だからくしゃみをした人に Bless you とか言ったりします。
言いますよね。
とか、あと、ちょっとあまり綺麗な言葉ではないですけど、畜生みたいな意味で、
はいはい、
ダメって言ったりしますよね。
ありますよね。
ちょっとこうダミューとか言ったりしますけども、
その
言葉の前にゴッドがついてるんですよね。ですから、ブレスユーの前には God bless you、でダメっての前には God damn it ってゴッドがついてるんですが、
はい
はい、でもそのことゴッドがですね、だんだんとこう省略されているわけですよね。
ですよね、
はい、これがなんでかっていうと、やっぱりそのゴッドっていうのが神を表す言葉なので、
はい、
その神をこう、人間がその神という言葉をこう直接口にするのはちょっと神を冒涜する、
軽々しく口にするなということなんですかね。
そうなんです、うまいですね。そう、軽々しく口にできないって恐れ多いっていう意味で、
はいはい、
そのゴッドは省略されて Bless you とかそういう形になるわけですね。
何かそれに近い他にもなんかゴッドが省略されたものってあったりしますか。
すごくよく知られてることで、
はい、
さよならっていうことをグッバイって言いますよね。
グッバイですよね。
グッバイって言いますよね。これが God be with you から来てるんですって。
何ですか、今焦点的なノリですよねそれ。
God be with you、
あ、神と共にあれみたいな。
そうそうそう、 God be with you って言ってお別れしているものが、省略されてきてて、だいたいグッバイになってきた。
God be with you, God be with you,
goodbye, 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 goodbye,
バンザイって感じですかね。あ、でもそれは初耳なのですごく、は
い、これもまたゴッドがこう変化してきたというか、ゴッドと言わないでというところでグッバイになったそうなんですよ。
あ、とても勉強になりました。ありがとうございます。
こちらこそ。
では今日のおさらいです。
はい、
冠婚葬祭では意味言葉に気をつけましょうを英語では
Be careful about the taboo word on the ceremonial occasion. Be careful about the taboo word on the ceremonial occasion.